発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今日はですね、久々にメールが来ました、はい、皆さんマリコージちゃんって覚えてます？
もちろんもちろん。
おお、なんか大学、
そうそうそう、高校生でね、発酵系に進みたいって言ってたマリコージちゃんの今日お母さんからまたメールいただいたので、はい、ちょっと読みますね。はい、こんにちは、マリコージ母です。ビールの話題を聞き、ぜひともお話ししたくてメールしました。去年のゴールデンウィーク、小倉で開催していたオクトーバーフェストにマリコージと一緒に初めて行ってきました。マリコージはまだ未成年でしたが、ザワークラフトを楽しんでいました。隣で一人美味しくビールを飲む母を恨めしそうに見ていました。去年飲んだビールは今までのビールの概念を打ち砕くほどの美味しさで、今年もそれを飲みたかったのですが、その醸造所は来てなかったのです。バイエンシュテファンのビトゥスというビールだそうです、うん。濁りのあるビールなんですが、これどこで飲みますかねというメールが来てます。
は
い、
マリコージお母さん、はい、ビール好きですね。バイエンシュテフェンは多分、うん、ミュンヘンにあるね、世界で一番古い醸造所と一説によっては言われている、うん、ビールメーカー、で、
ビールグランのビトゥスっていうのは、じゃあ、う
ん、ビトゥスはね、多分ね、バイツェンの話だと思うんだよね。バイツェンって白ビールって言って小麦をメインにして使うビールだと思うんだけど、うんうんうん、濁りだから、そのバイツェン牧っていうか、その室賀の白ビールで、結構なんか濃い、アルコールもちょっと濃いやつだと思うんだけど、僕もなんかね、そのバイエンシュテフェンのね、ドイツ行った時飲んだ気がするんだよね。すごいね、美味しくて、日本のビールってほら喉越しが良くて爽やかっていう感じなんだけど、うんうん、このバイエンシュテフェンのビールってもっと濃い、うん、ガツンとしてるやつなん
で、
ね、
ビールの概念を打ち砕くほどの美味しさだったらしいですよ。
うん、まあ美味しいよ、すごく。どこ、日本だとどこでも飲めるかな。あのね、大阪のね、梅田北にね、あのクラフトビアベースっていう、うん、ビールをね、常時世界中のね、何百種類も置いてあるとこあるんだけど、うん、そことかのサーバーとか当たったらちょっとあるかもしれないね。サーバーってか、セラーのところ当たったらね。なんでちょっと遠いですけど、大阪行った時は寄ってみてください。
はい、マリコージのお母さん、どうもありがとうございました、うん、
僕もまたドイツにビール飲み来てな。
日本各地の
手前味噌トーク、
コーヒートーク。今日の手前味噌はコーヒーの話。今日のゲストは甲府市北口アキトコーヒーの丹沢明人さんです。明人さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
いらっしゃい。お願いします。
簡単にですね、自己紹介してもらってもいいですか？
はい、甲府駅北口にあるアキトコーヒーの丹沢と申します。
はい、
どんなコーヒー屋さんですか？
どんなコーヒー屋、ちょっとまあ店自体はちょっと小さいんですけど、うん、コーヒースタンドと自家焙煎のお店ですね。
コーヒーのスタイルって結構いろいろあると思うんですけど、
はい、
明人くんのところは、まあ、一般的にはどういうスタイルのコーヒー？
いい生豆を仕入れて、そのままこう、うん、なんていうんですかね、その素材の良さを生かすような焙煎をして提供するっていう方法で、うん、コーヒーを出しています。
最近で言うと、このそのスペシャリティコーヒーとかっていう、
そうですね、はい、ジャンルで言うとスペシャリティっていうジャンルなんですけど、まあ本当に生豆がいいやつが、世界的にもいいやつが入ってきてます、
うん、はい。そのスペシャリティコーヒーの定義って何？
定義は、一応何ていうんですかね、点数でつけられるっていうのもあるんですけど、スペシャリティコーヒー業界というか、うん、が、定めたライン、うん、
基準
がちょっとあれなんですけど、うん、点数をつけられて、うん、決定豆が少なかったりとか、うん、まあ、基本的にはクオリティの高い豆っていう形になります、
うんうん、でそういうのを厳選して使ってるってことなんだ、
う
ん、
そうですね、生豆がその厳選された中で、入ってくるっていう形ですね。ちゃんと管理がなされて、生産者も分かるというか。
ああ、はい、じゃあなんかあれだね、そのスーパーとかに置いてあるこう有機野菜みたいな感じだね、この生産者。
そうですね、本当に野菜と一緒ですね。シーズンによっても収穫時期も違いますし、うん、あとはそうだ、生産者がよく分かるというか、うん、生産者も、しっかり見える ようなところから入れてます。
どれぐらい分かる？何々農園、
あ、誰々さんまで分かります。
誰々さんも、
はい、
すごいね。
ちゃんとそこが明確になってるからこそ、うん、やっぱ変えるというか、うん、はい。
そう、コーヒーってあったかい赤道直下みたいなところじゃないと育たないじゃないですか、うん、はい、だから私たちの身の回りではあんまりこうコーヒー育ってるところ見たことなくて、うん、
はい、
で去年私たちたまたま沖縄に行く機会があってね、うん、コーヒー栽培してるところ見たんですけど、うんうん、驚きました。もっとワンサができて、うん、コーヒー豆って細かいから、うん、たくさんできてたくさん取れるものだと思ったらものすごく尊くて、
う
ん、
そう、意外に1本の木から、ま、なってる
数十グラムみたいな、
ね、いやでも少ないですね、うん、何グラムって豆ってねガサッとあるように見えますけど、うん、あれ一粒一粒手で摘んでますから、
うん、
そう考えると、うん、ものすごく手間のかかるというか、うんうん、あれを精製まで持ってってね、こういう国に持ってくるわけですからすごく時間がかかって、ね、
でさらにそれ生豆が来たのもさらにあきとくんの手で焙煎をしているから、
う
ん、
そうですね、
すごい手間がかかってさらにそれを入れないと飲めないから、うんうん、
抽出まであり、
ね、また丁寧に入れてくれるんだよね、うん、
なんかさ、そのさっきビールの話してたけど、うん、ビールと一緒だよね。ビールってこうなんとなくこう一杯目で飲むものだと思ったけど、最近 のクラフトビールって本当にその、うん、全部原料からこだわってやってさ、うん、こうすごいじっくり味わって飲むじゃない、
はいはいはい、
コーヒーもなんか同じ流れだよね、あきとくんの話見るとね。
そうですね、うん、ビール本当に同じで、うん、まあワインがすごく、うん、テロワールだったりとか、うん、そういうの結構ねよく昔からやってますけど、うん、コーヒーもまあ追ってるじゃないですけど、うん、そういう香りのイメージだったりとか、
うんうん、
テイスティングして香りを伝えたりとか、うん、生産者のところまで行ったりとか、
うんうん、
そういうところまでしっかり透明性のある内容でやってますね、うん、コーヒーも、うん、
だ単純な食べ物からこう文化に進化してきてるんだね。
いやそれそうですね、うん、僕はもう本当にコーヒーっていう文化ができればなと思ってます、う
ん、ちなみにコーヒーの道入ったきっかけって何なの？
きっかけそうですね、単純にお店やりたかったんですけど、いろんな勉強してて、うん、和食だったりとか本当にいろいろ勉強してたんですけど、ある日、本当にコーヒーショップっていう形もすごい好きで、うん、コーヒーショップっていろんな人と出会ったりとか、うん、そういうのがもう毎日のように繰り返されて、うん、すごく敷居も低いし、うん、そんな関係性もすごく良くて、うん、でそういうフルーティーなコーヒーというか、うん、苦いコーヒーじゃないコーヒーをもう飲んだことがあって、うん、それが結構衝撃で、
うんうん、
いいなという風になりましたね、うん、形に。はい、
でも実際に北口にアキトコーヒーのコーヒースタンドあるんですけど、本当、うん、いろんなお客さんがいつもいて、
そうだよね、なんかお客さんの幅めっちゃ広いよね。
幅が
すご
い、
まあ、そうですね、意外と広い方ですかね、うん、やっぱり本当に
常連のあのおじいちゃん何歳でしたっけ？
おじいちゃん92歳
すごいよね。
女子高生とかも来てるよね。
まあまあまあちょこちょこですけどね、はい、
いやその10代からね90代までっていうね、
最近おじいちゃんねすごく有名になって、うん、いろんな人がおじいちゃん外に座ってると写真を撮ってから、
う
ん、ちょっと名物に、はい、
じゃなんかいつかおじいちゃんがアキトさんですかって言われちゃうかもしれない
そのぐらいになれば面白いですね、う
んうん、昔フランス住んでたんだけど、やっぱフランスってそのコーヒー飲む、はい、まあ、カフェだよね、カフェってなんかやっぱ地域のコミュニティのハブみたいになっててさ、
はいはいはいはい、
そこでみんななんかこう
素晴らしいです、
ね、会って、はい、その無駄話したりとか、うん、なんか政治談義したりとか、はい、音楽とか映画の話して盛り上がったけど、
はいはい、
あきとくんのとこもなんかそんな感じするよね、すごい、ね、
いや僕はもうそうですね、自然にもっともっと、ラフな形で、うん、もっともっと今以上に、うん、そんなコミュニティの場になればなと思ってます。
うん、
もっとラフな関係性で、
うん、
そうですね、お客さん同士が仲良くなったりとか、
うん、
すごくそういうのは、
うんうんうん、
僕的には嬉しいことです。
うん、
はい、
こう美味しいものがこういうねハードルの低いコミュニティを作るっていうのはなかなか素敵な話だよね。
うん、そうですね、
うんうんうん、
そして最近アキトコーヒースタッフが増えたじゃないですか、
うん、
なんか今企んでることとかってなんかあるんですか？
はい、もう僕は最低限できればいいんですけど、うん、本当に今焙煎機だったりとか、うん、ちょっと豆をもっと焼くことに集中したくて、
うんうん、
僕は豆に集中して、できるようにスタッフになんとかこうコーヒーとか、
うん、
お客さんに接してもらうっていうのは今第一に考えてるんですけど、
うん、
そもそもコーヒー屋さんってやっぱ人が立って人が人に渡すものというか、
うん、
そんなのもあって、うん、僕が立とうが誰が立とうがもっともっとこう、うん、 なんていうんですかね、その人のコーヒーを楽しんでほしいっていうのはすごくあって、うんうん、うち何人のスタッフが働こうか、うん、その人に会いに来るのもありだろうし、うん、そんなのは今後考えてます、うん、
なるほどね、はい、もっと豆に精進したいと。
そうです、僕はもう本当にもう常にやっぱ豆に集中したいです、う
ん、
はい、
職人気質なんだね、うん、いいね。
じゃあそしたらあの秋人くんのところで豆買えるってことですか、コーヒー豆
も。はい、もちろん、
はい、うん、じゃあこれから豆を売りまくるわけだ。
そうですね、
うん、ねえ、いやでも
たくさん売ろう、
もっとなんかこう個人のお店でトレードできるような、うん、あのコーヒー豆自体が、うん、まあ本当に気軽に家でコーヒーを飲んでほしいなっていうのもあります。
うん、うんうん、なるほどね、やっぱいいコーヒー豆で飲みたいもんね、
うん、
そうか、うん、なんか本当に良かったね、この甲府に秋とコーヒーできてね。
うん、本当に、うんうんうん、あと南口にもいくつかコーヒー焙煎してるところもあるので、うんうんうんうん、何気に甲府のコーヒーカルチャーは盛り上がりつつありますよ。
そうだね、うん、ワインもビールもコーヒーもあってね、なんか文化あるね、
食の都ですよ、
うんうん、あとは味噌汁家で作れば完璧だね。
あ、
みんなじゃあ甲府に来てください、コーヒー飲みに来てください。
いや、もうぜひ。
じゃあ今日のゲストは、秋田コーヒーの丹沢秋田さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。秋田コーヒーはいつ開いてますか。
はい、平日が7時半から、うん、18時まで、うん、で、土日が、10時18時なんですけど、うん、月曜日が定休日です。
はい、
はい、
おすすめのメニューを1個教えてください。
そうですね、もう本当にドリップコーヒーから、うん、エスプレッソ系ラテとかもいいんで、うん、ぜひ、まあ、何でも、うん、はい、豆を楽しんでください。
はい、僕はカフェラテが好きです、
はいはい、
最近アメリカンの頼むとシェイカーでシャカシャカしてくれて、
うん、おしゃれ、
シャカシャカしてる姿もいいですよ、
うん、
あとそう、秋田くんも見に行ってほしいです。
そうだね、
そう、どんな人か、そう、多分今ラジオだからわからないと思うので、う、ね、うん、北口の武田通りのね、
はい、
から斜めで覗けますので、
ぜひ、はい、覗きに行ってください。
わかりやすい場所なので、
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーをクリックすると飛べます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵妹ゴミ陽子でした。
手前味噌ですいません、また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。甘酒と白酒は同じものと思われている方が多いと思いますが、かなり違うものです。白酒はみりんや焼酎などに蒸したもち米や麹を仕込み、1ヶ月熟成させたもろみを軽くすりつぶして作ったお酒のことを言います。昔からひな祭りなどで備えられ、白く濁り粘りと甘みがあり、アルコール分は 10% 前後、糖分は 46% 含まれ、酒税法ではリキュール類に分類されています。
森永の甘酒は清涼飲料水、お求めはお近くのスーパーコンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。